読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第42章の1節から4節まで、旧約聖書の1128ページです。イザヤ書42章1節以下。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つけ果てることもない。この地に裁きを置くときまでは、島々は彼の教えを待ち望む。次に新約聖書からマタイによる福音書第4章12節から17節まで、新約聖書の5ページです。マタイによる福音書第4章12節以下。イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町カファルナウムに来て住まわれた。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ。暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。その時からイエスは、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。祈ります。天地の作り主、歴史の支配者であり、たもう恵みの神よ、あなたの日に私たちをこの礼拝に呼び集めて皆を賛美させてくださいますことを心から感謝いたします。あなたがご存知のように、この世では繰り返し大きな不幸が人々を襲っています。しかしそうであればこそ、私たちはあなたが独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださったという御言葉に耳を傾けます。どうかこの信仰がなくならないように、私たちを助けてください。2週間前にスマトラ島沖の巨大な地震と、それによって引き起こされた大津波によって、インド洋沿岸諸国では15万人以上の人が命を奪われ、生活基盤が徹底的に破壊され、未曾有の苦しみが人々を襲っています。十字架と復活の主よ、私たちはただあなたに向かって祈ります。どうか苦しみの中にある人々を憐れみ、助けてくださいますように。しかもこのような苦難の中で、心ない人々が孤児たちの人身売買に暗躍していると報じられています。あまりのことに言葉もありません。憐れみ深い神様、どうかこのようなことをやめさせてください。またこの上なおも死者を生み出す戦争やテロを直ちにやめさせてくださいますように、 切に祈ります。救援活動に従事している善意の人々を支えてください。それによって感染症の発生が防がれ、人々の暮らしが一日も早く再建されますように。またこの地域にある教会を強めて、必要な働きをなさしめてくださるように心からお願い申し上げます。神様、教会に連なるすべての兄弟姉妹と私たちが心にかけているすべての友のために祈ります。やめる友、体調の優れない友、心の病で悩む友を支えてください。今もなお悲しみのうちにある友には、あなたの慰めをお与えください。お年を召された方々には、そのおられる場であなたを賛美することができるように力をお与えください。人生の悩みを抱えている友には、あなたによる解決の道を示してください。旅にある友には、旅路の平安を。気流の外国人と外国に滞在中の友には、あなたの保護をお与えください。教会学校の愛する子どもたちを、今週もあなたがお守りくださいますように。そしてこの町に住む住民の方々、お一人お一人の上に、今週も恵みが豊かでありますように。この礼拝を終わりまで、あなたご自身が親しく導いてくださいますように。礼拝後に行われる役員会の上にあなたの導きがあり、私たちの今年の歩みをあなたの力によって正しく力強く進めていくために、良い相談ができますようにお願いいたします。これらの貧しい感謝と祈りを、私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はこのマタイによる福音書の4章の12節以下についてお話をしたいと思います。でこの最初のところに、イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、そう書いてあります。12節ですね。ヨハネが捕らえられたということをイエス様がお聞きになったということです。でこのヨハネというのは、もちろん洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネでありまして、骨太のと言ったらいいでしょうか、甲骨のと言ってもいいかもしれませんが、そういう預言者でした。でこの人を捕まえたのは、以前もお話をしたと思いますが、当時ガリラヤの領主であったヘロデ・アンティパスという人物であります。でこの人が自分の兄弟フィリポという男の妻ヘロディアを自分のものにしてしまった。でその時にこのヨハネは面と向かって、そういうことはいけないと諌めました。律法ではそういうことは許されない。でそのことを根に持ったヘロデは、紀元29年頃と思われますけれども、このヨハネを捕らえて、死海の東の方にあるマケルス要塞、まあ砦ですが、そこの牢に幽閉したのでした。イエスはこの噂を聞いたのです。そして12節から13節までのところを見ますと、ガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町カファルナウムに来て住まわれた、そう書いてあります。ここにそのゼブルンとナフタリの地方とありますけれども、これは昔イスラエルの十二部族がだんだんとエジプトから 脱出してきてだんだんとカナン地方に定着したときに、このガリラヤ湖周辺のところにゼブルン族とナフタリ族という2つの部族が住み着いた。でそこからゼブルンとナフタリの地方、そういうふうに呼ばれるようになりました。でエルサレムから見ますと辺境の地と言ってもいいと思います。でそこへイエスは退かれたというのです。しかしこの退かれたという言葉はヨハネが捕まったという噂に怯えて避難したということではありません。でこのゼブルンとナフタリの地、あるいはガリラヤ地方というのはヨハネを捕まえて後に処刑したわけです、首を切ったわけですけれども、あのヘロデの支配する地域ですから、避難するにはそういうところにわざわざ行く人はいません。で今まで滞在していた南の方のアラノの方がよほど安全です。それよりもこのガリラヤの地方というのは危険は大きいわけで、イエスはむしろその懐に飛び込んだというべきでしょう。ヨハネの運命に現れたような苦しみが待ち受ける場所、そこへイエスは進んで入っていかれたのであります。でこのことが私たちには非常に大きなことのように思われます。つまりイエスは逃げません。そのことです。イエスは逃げない、それがこの方の本質です。で生まれたばかりの頃にの別のヘロデ、ヘロデ大王と称される人物ですが、このヘロデ大王がベツレヘム近辺の2歳以下の男の子をことごとく虐殺したという出来事がありました。無残なことです。でその時に両親は生まれたばかりのイエスを連れて密かにエジプトへ逃げました。その時は確かに逃げた。しかしそれは後年すべての人の罪の重荷を背負って十字架上で死ぬためでありました。彼はその苦しみから逃げようとはしません。ゲッセマネの園であの十字架が迫ってきた頃、夜この杯を私から吸い去らせてくださいと祈られたと福音書には書いてありますが、できたらこういうつらい運命から私を解放してほしい、そう祈ったけれども、それでもこの方は逃げませんでした。弟子たちは逃げた。弟子の筆頭ペテロでさえ逃げた。私たちもしばしば逃げます。しかしイエスは逃げません。まさにこの点にマタイは注目したのではないでしょうか。イエスは苦しむ人々を見捨てて逃げたりはしないということです。その人々の苦しみを共に負うために、苦しみの現場に入っていく。で、そのことをマタイは16節で、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだと、そう表現しているのです。しかしこの言葉はもともとイザヤ書の9章に出てくる言葉の引用でした。で本来のイザヤ書を読んでみますと、イザヤ書の8章の終わりから始まっているんですけれども、いちいちお分けにならなくても私がそこのところをゆっくり読みます。イザヤ書8章の23節に、先にゼブルンの地 ナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは栄光を受ける。そういうふうになっておりまして、言葉がちょっと違いますね。そして意味も違うと思います。で、歴史的な背景も別です。イザヤがこの言葉を語った頃、それは紀元前第8世紀頃でありますが、第8世紀で、その頃北王国イスラエルはアッシリアの脅威にさらされていました。そしてガリラヤの北の方、地中海岸沿いの地方およびヨルダン川の東側、そしてマタイがゼブルンの地、ナフタリの地と呼んでいるところ、そこはこのアッシリアという大帝国に占領されたのです。 ですからイザヤがゼブルンの地、ナフタリの地は恥ずかしめを受けたというのはそういうことなんですね。アッシリアによって占領されて非常な苦しみに直面しなければならなかった、恥ずかしめを受けた。しかしイザヤは続けて、海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは栄光を受けると、そう予言しました。で、これはこの地域の占領状態もやがては必ず終わるという意味であります。ですからマタイが言おうとしたこととちょっと違うんです。で、厳密に言えば違うんです。本来イザヤが言おうとしたこととマタイが言おうとしていることとは、そういう少し違った意味で、ここに出てくるんですね。同じ言葉ですが意味は違う、歴史的な背景も違う。ですから、中にはこじつけではないかと感じる人もあるいはいるかもしれません。しかしこれはこじつけではない。紀元前8世紀のイスラエルは大帝国アッシリアの支配下で苦しみました。今申しましたようにゼブルンの地、ナフタリの地は恥ずかしめを受けたというのはそのことですし、海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤというのも同じ意味であります。で、その同じ地域がイエスが生きておられた時代、ローマ帝国領にもすでに編入されておりまして、しかもユダヤ人の領主ヘロデの支配に委ねられていました。先ほどお話した通りです。ヘロデ・アンティパス、このガリラヤの領主、これはあの正しい恍惚の預言者ヨハネをいわば宴会の座興のようにして首をはねてしまった、そういう人物です。悪しき領主です。そこに住む民はあたかも暗闇に住んでいるような、死の影の地に住んでいるような状態であったに違いありません。で、その地域は現在もそういう状況にあります。現在のパレスチナ、事情は変わりません。暗闇に住む民、死の影の地に住む者、その人たちのうめき声が止むことはない。そしてパレスチナだけではありません。同じような苦しみにもだえている人々は他にも無数にいます。イラクに、アフリカのスーダンに、中南米の多くの国に、そしてアジアに。先週も私たちは心を痛めながらニュースを聞きました。インド洋の大津波で15万人以上の人が死んだ。 ほぼ16万人に近くなっています。そして数万人の孤児が残されたといいます。親を失った子どもたち。でところが国連の報告によりますと、そのみなしごたちを養子縁組するという名目で買い集めに人身売買のブローカーが来ているといいます。子供たちを養子にするという美名に隠れてどっかへ連れ出す。なんという暗闇でしょう。暗闇に住む民、死の影の地に住む者、この人たちのうめき声は止むことがありません。それが私たちの世界です。しかしマタイは、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだと言います。主イエスがこの暗闇の中に進んで入っていかれた。そして死の影の地でうめく人々の苦しみを共に背負われた。だからこそ暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだと彼は書いたのです。イエス・キリストを通して暗闇に住む人々は大きな光を見た。死の影の地に住む人々に光が差し込んだ。そしてそれが預言者イザヤを通して言われていたことであるとマタイが言います。それが実現したのだと。つまり神の計画なのだ。光を差し込ませること、それが神様の御心であるとマタイは言いました。で今日のところの終わりに17節に、その時からイエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと述べ伝え始められたと、そう書いてあります。天の国というのはマタイが好んで使った言葉でありまして、マルコは神の国と書いています。同じことでしょう。神の真実の支配のことです。この世では悪しき独裁者や悪代官や悪徳商人、こういう人々による支配が横行しています。しかしそれは必ず終わる。必ずです。そんなことを神様がお許しになるはずはない。そういう苦しみ悲しみは必ず終わる。そして神の真実の支配が来る。愛による支配、それが来る。その時はもはや遠くはない。ですからイエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言われたのです。悔い改めるということは後悔するということとは違います。考え方を変える、入れ替える、あるいは方向を、生きる方向を転換する、方向転換のことです。メタノイア、方向を転換しなければならない。 世の中なんて所詮こういうものさと言って諦めて投げやりになっている、そういうことをやめなければなりません。悔い改めて方向を転換して、あのイエスの言葉を信じなければなりません。天の国は近づいた。絶望から希望へと方向を転換するのです。投げやりな生き方から将来を信ずる生き方へと転換するのです。で、おそらくルターが言った言葉だろうと言われていますが、有名な言葉があります。たとえ明日世の終わりが来ようとも、今日私はリンゴの木を植える。そういう生き方です。たとえ明日世の終わりが来ようとも、今日私はリンゴの木を植える。そういう生き方へと、私たちは方向を転換しなければなりません。なぜなら神の真実の支配がやがて必ず来るからです。その時は近いのです。祈ります。神様、あなたの真実の支配が近いと私たちには告げられています。そのことをどうか信じることができますように。諦めず、絶望せず、投げやりにならず、たとえどんなことがあっても今日私たちが希望を持って、あなたから与えられる希望を持ってなすべき技に励むことができますように、そのように私たちをお強めください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の367番、これは多分前に練習したことがあると思いますが、自信のある方はどうぞ大きな声でお歌いください。